皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回は地球の運動についてという漫画についてですね、異端研究が禁止されている理由をキリスト教の思想から考察する話をしました。そこではキリスト教徒の熱心な信仰心はどこから来るのか、その背景について主に説明したわけですけど、今回はですね、ちょっとその話とは矛盾するかもしれませんが、熱心な信仰心っていう仮面をかぶって、その中身は人間の欲にまみれていたっていう、とある宗教史上の一大事件について取り上げたいと思います。この話はですね、過去何度か私の動画で紹介している上山拓英さん著作のね、経済を読み解くための宗教史っていう本に書いてある内容からの抜粋になります。で、じゃあその事件は何かというと、宗教改革ね、16世紀前半のドイツで始まったものですね。宗教改革を知らない人のために、宗教改革とは何かを簡単に説明すると、それまで西ヨーロッパではカトリック教会が宗教世界を完全に牛耳っていたんですけど、カトリックはその権威を見せびらかすように立派な教会を作りまくっていたりして、でローマカトリックの総本山であるサンピエトロ大聖堂もちょっとボロくなってきていて、あ、そうだ、我らカトリックの大本部なのだから立派な改修工事をしようってことで、教会の偉い人が決めて、結果膨大なお金が必要になったんですよ。で、そのお金をどっから手に入れるかっていうので考えられたのが、食遊場っていうもの、免罪符とも言うんですけど、これはその名前の通り、これを買った人は罪が許されて天国に行けますよっていうね、まあ、非常に怪しいものをドイツで売り出したんですよ。ちなみに販売価格はその許してもらう罪によってまちまちで、だいたい現在の日本円価格で1万円から50万円ぐらいっていうことです。食遊場自体は別にその前から存在したんですけど、このサンピエトロ大聖堂の修繕費用のためにドイツで発行された食遊場がやっぱり有名で、そしてこの食遊場こそがこの後大きく歴史を変えていくきっかけになります。ドイツ人たちはですね、この食遊場を群がるように買いまくってしまって、そしてやっぱそんな信仰心の表現はおかしいって言って切れる人が現れるんですね。それこそがあの有名なルターね、95箇条の論題っていうのを出して、食遊場の国語おかしいっていうのを95の視点から説明したわけですよ。雑に言えばすごいですよね。これあなた嫌いなものに対してどこが嫌いか95個言えますかって話ですよ。まあ、それぐらいやっぱ身の毛の上立つものだったんでしょうね、食遊場っていうのは。熱心なキリスト教徒であればあるほどね。ということで、この論争からカトリックって組織が実はおかしいんじゃねっていう意見が出てくるようになって、カトリックに対して聖書に書いてある内容を尊重するあのプロテスタントっていう勢力が出てくることになると、それはドイツだけでなく西ヨーロッパ全体に広まっていくわけですね。でもちろんカトリックはそんな勢力を認めるわけにいかないので、この後ヨーロッパ各国ではカトリック対プロテスタントで血みどろの争いを繰り広げることになると。とね、宗教改革とそれに続く宗教戦争を超簡易的に説明するとこんな感じですけど、ここまでの説明でね、ちょっと不思議に思うことありませんかね。ドイツ人たちね、最初に食遊場買いまくったドイツ人たち、なんでこの人たちはこのあからさまな詐欺みたいなものにそこまで熱狂してしまったのか、この人たちはそれを信じてしまうぐらいカトリックに洗脳されていたのか。でもそうなると極端に信心深いってことなんで、そういう人はむしろ食遊場とかではなく、やっぱり真っ当な方法で罪を許してもらわないとダメではないかって思いそうな気がしますよね。となると、やっぱなんで食遊場なんかに手を出したのって普通になるわけですよ。これはね、やっぱりあるんですよ、裏がね。信仰心とは全くかけ離れたところで、その物事を突き動かしたとある事情がね、あるんですよ。で、驚くべきことに、それに対抗することになったプロテスタント勢力、実は彼らにも食遊場に対しての真っ当な信仰心から来る反発だけでなく、こちらにもまた裏があるんですよ。まずドイツで食遊場の大ヒットした背景として、その時代のドイツっていう地域の状況が関係してるんですけど、16世紀のドイツというのはですね、国が全く一つにまとまらず、諸侯と呼ばれる領主様が各地にバラバラに存在していた状態だったんですね。で、その中でも特に有力諸侯であったアルブレヒトっていう人がいたんですけど、この人がですね、ドイツ教会の中でも最大の勢力を誇るマインツ大司教の座を狙っていたんですよ。で、アルブレヒトっていう人、有力諸侯って言いましたけど、じゃあどこの家の人かというと、ホーエンツォレルン家っていう家系です。ホーエンツォレルン家といえば、後々プロイセン王国を築き上げて、そして19世紀にはドイツ皇帝として君臨する超名門家系として有名ですね。そんな感じなんで、16世紀といえど、その影響力はドイツ国内で非常に高かったんですね。で、そんな超名門出身、アルブレヒトの野望であるマインツ大司教の座、これを手に入れるためには、ローマ教皇の後押しが必要だったんですね。 で、ローマ教皇の困りごととして修繕用のお金が欲しかったわけじゃないですか。なんでアルブレヒトはローマ教皇に多額の献金をするためにドイツで食油場を販売する独占権を得て、これを売りまくったんですよね。で、ドイツ国内においては単なる食油場がアルブレヒトが売る食油場っていうブランドがついて、つまり食油場をいっぱい買った人はその分ホーエンツォルン家に貸しを作れることになったわけですよ。ドイツで幅を利かせるホーエンツォルン家に気に入られることで政治の世界で養殖を確保することができたり、あとは農地を手に入れることができたりね、まあ、やっぱいろんなベネフィットがあるわけですよ。なんでホーエンツォルン家は自分の出身のためにローマ教皇に貸しを作りたい、ドイツの有象無象たちは自分の出世のためにホーエンツォルン家に貸しを作りたいという構図から食油場の大ヒットにつながってしまったわけなんですね。それだけでなくて、この時代のドイツっていうのは好景気によるインフレが発生していて、その割には金利は上がらなくて、つまり貨幣の価値がどんどん下落していて、単純に現金を保有してるだけだとどんどん損をしてしまう時代だったんですよ。まあ、今の先進国の状況に似てるかもしれませんね。物価は上がるけど銀行に預けても金利が全くないんで、そうなるとただの銀行預金だけでは不安があるじゃないですか。なんで今の時代単純に現金を寝かせないために何をしてるかっていうと、投資ですよね。投資が一大ブームなわけですよ。ちなみに私はですね、過去株に手を出してひどい目に遭ったことがあります。詳細は語りたくありませんが、少なからずそんな投資の知識も全くない私に投資をさせてしまうぐらい、投資っていうのは世界的に盛り上がりを見せているわけですよね。この16世紀のドイツも同じで、単純に現金を保有してその価値が目減りするだけだったらホーエンツォルルン家に投資をしましょうと、そういう判断が多くなされたんですよ。特に富裕層を中心としてね。となるとこれは完全に信仰心の仮面をかぶったマネーゲームと化してしまっているんで、熱心な信徒ほどそんなの良くないって訴えるわけですよ。それの始まりこそがルターであったと。で、最初に言ったようにそのルターの考えに同調した勢力がどんどん拡大していって、そしてカトリックと争いを始めることになるわけですけど、これだけ見るとカトリックが明らかに悪いじゃないですか。で、プロテスタントが真の正義のように見えますよね、キリスト教視点で言うと。でも実はプロテスタントもプロテスタントで、彼らを突き動かす裏の事情があるんですよ。それ何かというと土地の陣取り合戦です。中世以来ですね、ドイツの領土の中にはカトリック教会が保有する土地があったんですよ。それはドイツ諸侯にとっても手が出せない治外法権の例になってたんで、やっぱね、特にカトリックと癒着関係のない諸侯たちからしたら肉々しい感情を持つわけですよ。で、ここに来てこうやってカトリックを健全に批判できる機会がね、初めて訪れたわけですよ。初めてですからね。中世以来教会の権威がすごすぎて全くそんなことできなかったんですけど、それが16世紀になりようやく彼らを叩く風潮が現れたと。これに乗っからない手はないってことで、教会と諸侯の間で土地の取り合いが始まるんですよ。具体的にどうしたかというと、そこの土地に住む住人たちは土地税っていうのを払うわけですよね。そこで教会の土地に属せば税率はこんだけ安い、いやいや諸侯の土地に属せば税率はこんだけ安いっていう感じでね、諸侯と教会の間でダンピングが始まったわけですね。なんで信仰としてカトリックかプロテスタントかっていうよりも経済的な事情から自分の所属する宗派を決めるっていうね。なんでカトリックもプロテスタントも自分こそが正当なキリスト教徒であるっていう感じじゃなく、カトリックは教会を作ったり修繕するために金が欲しい、プロテスタントはカトリック不満ブームに乗っかって土地が欲しい、そしてその信徒たちは税金安い方に行きたいっていうね、もう信仰心のかけらもない動機でドイツにおける宗教改革が動いていたってことですね。で、最終的にこれはどのように決着がついたのかっていう話をすると、ドイツっていうのは諸侯がこうやってバラバラに勢力を持っていったんですけど、一応名目上の統治者として神聖ローマ皇帝っていうのがいたんですね。で、この時の神聖ローマ皇帝カール5世もこれまた個人的野心があって、それは自分の手でバラバラなドイツを統一してやるっていうもの。なんでこの争いに乗っかる形でカトリック教会と手を組んで、そして反発するドイツ諸侯を叩き潰してドイツの統一を図ろうとしたんですけど、でも1546年に起きたシュマルカルデン戦争によってプロテスタント勢力にカール5世は敗れて、これによってカトリックはドイツから追い出されてプロテスタント色の強い国家になります。ただこれは一見プロテスタントの宗教的勝利って華々しい感じに見えますが、元がやっぱり土地の取り合いから始まる醜い争いなんで、この後もドイツは全く一体化しないんですね。神聖ローマ皇帝の影響力がさらに下がり、そして数多くいる諸侯の力があり、国家がまとまらずバラバラな状態が300年以上続くことになります。その結果 絶対君主制を取り入れて中央集権化を成功させたお隣のフランスとは大きな差をつけられることになるわけですよ。結局ドイツっていう国家にとっては何が一番良かったんだろうなっていうのが長い目で見た時の視点になるわけですね。ということで、今回は信仰心を前面に押し出された事件であっても、その裏には人々の醜い欲望が渦巻いている場合がありますよっていう話でした。もちろん今回話した内容が全てではないと思うんで、信仰心に基づいて動いていた人ももちろんいると思います。決して人の信仰心そのものを否定するわけではないんで、あくまでも今回の話はご参考程度に捉えていただければと思います。このように宗教が政治的経済的な影響をもたらした話が今回紹介した本に多く載ってますので、気になる方はですね、経済を読み解くための宗教史、角川より出版されてますので、ぜひ読んでみてください。岡本個人ツイッターアカウント開設、興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いします。ではまた。